ただいま12月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。どうも
こんばんは。
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 ということで年の瀬も迫ってまいりましたが、もうねいい感じで年が越せる準備ができておりますでしょうか。
どうでしょうね
ということで、はい、まあ、そこははいということで、
はい、
行きましょう。
はい、
はい、
この前回の放送の翌日大阪マラソンをやったわけですけれども、お二人はどうやったんですか。
何度か
いい感じで
走り切りました
何その二人とも感想ということで、
はい、何分差やったっけ。10分差
ぐらいで、
はい、
もう僕が後半ガタガタになってしまったんで、はい、本当はもっとかなりの差をつけてへこましてやろうと思ってたんですけど。
なるほど。何時間何分の10分差とかなんですか。
僕が4時間50分ぐらいです。
で5時間ジャストみたいな、
5時間3分です。3分、はい、
ね、でタイムリミットが7時間ぐらいやったっけ
ですね。
はい、そこまでに、それ以上ゆっくりな人は、まあ、資格となるところを、
はい。
走り切り、
はい。
見事、完走と。
そうですね。
はい。やりきった感がありますかね。
いや、ないですね。ない。全然ないので。
達成感がない。
達成感はあったんですけど、ただ、もっと頑張れたなっていう悔しさがあるのと、
はい。
思ってたより楽しさもあったんですよね。
は
あ、やっぱ、応援の人めちゃくちゃ多いし、
うん。
ボケてるんですよね結構大阪のノリというか、
はい、
ネタに走ってる応援者の方々もいっぱいいて、
お
結構楽しい感覚で走れたので、
じゃあもう来年も参加ということで神戸マラソンなどにも挑戦するという。
いや神戸マラソンは考えてないですけど、
はい、
来年の大阪マラソンもちょっと興味が出てきてますね、
はい、なるほどね。まあまあいいことですね。同じ感じですか。
全く同じです。一言一句。
一言一句。
はい。
さすが血を分けた兄弟というところはありますね。
はい。
タイムも揃えたらよかったのにみたいな。
そうですね。待ってくれないから。
いや。
そうかそうか。
もうね、個人のタイムが大事だから。
うん。うん、そうですね。
そうですね。
はい。
わかりました。まあね、まあ、なんて言うんでしょう。健康やからそういうこともできるわけで、日々ね、
はい、
こう練習できたのも、体が、しっかりとしてるからと、走り切れたのも体がしっかりできてからというところで、体が資本なわけですよ、
はい、
でこれ来年はよりねこういうこうそういう体が資本とかね、こうそういう何かのやるにあたってのベース土台みたいなところが大事になってくるので、まあ、よりねその辺を強固してね、こうハードワークするのにもやっぱ体が資本になる土台になってくるわけなので、よりね強い心と体を磨いて、
はい、
いただければと。
わかりました。野菜をたくさん食べます。
はい。ということで、そんな感じで、まあまあ、おめでとうございます、本当に。
ありがとうございます。
はい。まあ、そんな感じでね、こう、二人がね、こう、走り切った、マラソン完走したという、パワーとね、元気と、そういう、プラスの気を込めてね、この、今年最後のこのラジオをお届けしたいと思っていますので、よろしくお願いします。ということで、今日はやっていきましょう。福田修山の、
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナーということで、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただこうというコーナーになっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが今日も英文章を書いてくれたと思います。今日はどんな感じでしょう。
はい、
はい、
12月は毎年クリスマスにまつわるお話にしていると思うんですけども、
うん、
今年もクリスマスにまつわる、
はい、なるほど、
はい、今日のはクリスマスの後日談ではないか、まあそのクリスマスを終えた後の話になっています。
うん、なるほどね。
はい。
なんかそれを言われてもう何年か前か分かんないですけど、なんかこうほうほうほうとかやってたなっていうのがちょっとこう思い出してきましたね。
思い出してきますね。
サンタの笑い声を見事に、あ、 再現していたなと。
去年やった気がします。
去年
ぐらいでやった気がしますね。
なるほど。わかりました。じゃあ、まあ、もちろんね、成長してるのは当然ということで。
でもちょっと待ってください、はい、サンタさん出てこないですからね。
あ、今日は方法やれへんの。
今日は方法なしです。
なしです。
ノー方法です。
ノー方法で。わかりました。じゃあまた別の切り口でクリスマスを描くと、
はい、
ということですね。
はい。
はい、じゃあ楽しみにしております。お願いします。
クリスマス打ち上げ。
はい。はい、わかりました。こちらこそ来年もよろしくお願いします。はい。またお声かけください。お疲れ様でした。良いお年を。
いやー、お疲れお疲れ。走るのは本当もう一年ぶり、足もげるかと思ったぜ。あ、そうそう。打ち上げは取り木予約してあるから。そろそろ行くか。
乾杯。お疲れ様でした。私、今年初めてソリ引いたんですけど、空飛んでる時めっちゃふわふわして気持ち悪くないですか？
おー、いきなり言うね。まあそれはそのうちになれるし、なれるしかないよね。あんまり考えすぎない方がいいこともあるよ。俺はソリ引くようになって長いけど、飛んでる原理よく分かってないし、わらわら。
そうなんですか。魔法かなんかかかってるんですかね。空中で足を動かしても空を切るだけで全然地面を走ってる感覚がなくて、それがずっと変な感じなんですよね。
あれはね、最悪足を動かさなくても大丈夫。人々に見られた時に手が悪いから走ってる感じは出すけど、雲の上まで行ったらもう見えないからね。休める時にしっかり休んどかないと。屋根に着陸してから煙突までの距離は本当に走らないといけないわけだしね。
それだけしか走らないんですか？
いやいやいや、これでもなかなか大変だよ。日本だけで家屋は約1万3000棟あるからね。各1メートルずつ走ったとしても13キロぐらいにはなる。
13キロか。長めのジョギングじゃん。
そうだよね。ほんと勘弁してよ。こっちたら年一しか走らないんだぜ。俺のグループはみんなそこそこの年だから、雲の上ではみんな足ぶら下げてるよ。サンタさんなんか毛布かぶって酸素ボンベ吸ってる。
めちゃくちゃバックヤードじゃん。
あ、これね、バックヤードで取ってきた雲。食べてみ、美味しいから。
あ、ほんとだ、美味しい。甘い。わたあめみたいですね。
わたあめだよ。
わたあめかい。
はい、ということで、なるほど。今回は、まあ、トナカイの 裏側のお話ということで、
はい、
なかなか赤裸々でしたね、本当に。
そうですね、はい、びっくりしましたね。
こんなことが行われているとは、まさかまさかと。分かりました。じゃあ、そしたら当番組プロデューサー流さんにコメントをお願いしたいと思います。
はい、こんばんは、流です。
こんばんは。
12月はですね、毎年のように1年の総評ということでですね、
はい、
まあ、番組自体の評価ということで、年末になるとテレビでやってますお塩さんが今年の文字と書きますよね、
はい
はいはい、今年は何だったかご存知ですか？
災い。
災いですね。災害の災と書いて、はい、で、まあ、確かに日本、まあ、世界も全部、はい、災いがね、たくさん来たんで、まあ、そういう文字もあるかなと思ってたんですけども、
はい、
この番組で、
はい、
文字を書いたら今年の字はどうなるかとちょっと考えてみました、
はい、
はい、まあ、僕 の評価ですけども、
はい、
個人の子、
はい、
個々の力ね、
は、
4人が個々の力をですね、
はい、
なんか確立したようなそんな、気がするんです、
はいはい、
それぞれ個性があって、
はい、
でその個性というのが番組の中でもね出ていたように思うんですけども、この番組フリートークの分がちょっと短いんですけども、うん、これがフリートークになるとね、
はい、
4人でやるっていうのは結構難しいんですよ。
あ、
う
ん、意識したこと
はなかったですけど、コーナーごとに分けれる、はいはい、で、なんとかやってるんですけども、はい、候補が4人揃ってですね、はい、これをまとめる MC が一番難しい、先生が一番難しい、ね、だから、4人とも喋らなくてはいけない、
うん、
でもかぶってはいけない、
うん、
同じことを言えない、この辺は難しいでしょ。
なるほど。だから振られた側が困ってそうですよね。かぶって
はいけない、振るも難しいですよ。振るも難しいと思います。だから、まあ、この力はですね、
はい、
十分あると思うんで、
はい、
で来年ちょっとフリートークを生かしてもらってですね、増やしてもらって、
ねうんはい、
こう、まあ、融合の融とか、はい、つながるとか、にしてほしいなと。
わかりました、まあ、
先生も大変ですが、
もうこの力を確立されたんで、はい、あとはそれを結合すると。
みんながバーしゃべり出したらまたこれ難しいんでね、
はい、
とこをうまいことやってください。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。一年を総括してお言葉をいただきまして、ね、もう本当に今年の漢字一文字は何を選ぶんだというのはちょっと、ね、みんなちょっといろいろそんな声も聞いたりするんですけれども、一年を総括して災い会というのはどやねんという意見がもうちらほら聞くんですけれども、流さんの子というのはもう素晴らしい言葉をいただいたなと思いますし、まあ、毎年一年を総評してということでいただいたんですが、今年は特別やなと、今までは何を言ってもらってたのかなちょっと思い出せないぐらい今年は素晴らしい言葉をいただいたなと思いました。はい、ということでありがとうございます。また来年も頑張っていきますのでよろしくお願いします。ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けいたします。ということで、12月の開運法ということになります。12月はですね、六月ということで旧暦ではですね、言います。家族が仲睦まじく集まるというところから、六月というような呼ばれ方をするようになったと言われているということですね。はい、どうした。1月、俺なんて言った。
12月
と言った。すいません。来月は1月、ちょっとね、そうなんです、来月は1月なんですよ。はい、ということで、1月はですね、むつきということで、家族がお正月とかにね、家族が仲睦まじく集まるというところからむつきと言われるようになったということですね。そして、まあ、1月1日を初めてね、こう三が日というおめでたい、そして7日までのね、期間と、7日が春の七草ですね。そして10日に10日恵比寿があったりとかですね、11日は鏡開きがあったりね、14日ですね、成人式とかで、15日が詐欺町とかどんと焼きとかね、小正月とかいうね、そういう日が固まって、そういう呼ばれ方、いろいろなものを呼ばれ方がする日が固まった15日、ですね。そして20日が大寒というところで、1年で一番寒いとされる二十四節気のうちの一つですね、そのようなものがね、重なって、いろんなね、こう節目となる日が、重なる大切なスタートの、1月ということになります。特にね、来年というのはですね、八白土星というね、土を表す、意味するね、一年になりますので、このね、五行でいうところの土の木ですね、こう、まあ、古代中国ではこう神羅万象ね、とりあえず5つに分けたと、木火土金水と、木と火と土と金と水と、この5種類のものにまずは分類するというような哲学が発達しましてですね、まあ、今のこうもろもろ、東洋系の占いというのはその考え方をこうベースに、組み立てられているんですけれども、その5つの中の世の中のものをとりあえず5つの事象に分けて分類するという中の、土というところが来年1年のこうキーワードになってくるというところですね。でその土というのはですね、まあ、土台とかね、伝統ですね、自分たちにとるで伝統というのが土台になってくるというところにおきまして、この伝統を大切にするというところでおきまして、このねお正月の過ごした方なんていうのは特にね、伝統にのっとりやすい最もね、チャンスとなるね、スタートを切れると思いますので、その辺をね意識して、まあ、できるだけ、ね、普段以上にですね、昔懐かしいことに挑戦していただきたいなというところですね。まあ、あのおせち料理をねしっかりと、まあ昔ながらのタイプのものをいただいたりとかですね、初詣にね、行っていただいたりとかで、まあ、着物着るチャンスがある方は着物着ていただいたりとか、あ、もう駒を1年に1回ぐらいね駒を回してみようかなとか、 羽根付きをしてみようかなとか、まあ、そういう形で遊びからでもいいのでですね、まあ、ちょっと、伝統的なところを取り入れていっていただきたいなということですね。そしてお正月にね、まあこう、いろんなものをこう食べて飲んでとして、弱った胃腸をですね、春の七草で整えていただいてですね、その後は、東海ビスでね、商売繁盛を願うということですね。まあ、これは商売だけに限らずね、いろんなもののですね、もともとはエベスさんというのは漁師の神様で、タイとかね、魚をね、大量に取ることをね、こう大量祝うというところからスタートしているので、まあ鯛を持っているということですね。まあそこから、ね、豊作祈願とかね、金運とか商売繁盛につながっていったというところがありますので、まあ関係ない人はいないということですね。すべての、仕事されている方っていうのはね、まあ大量に、ね、なればいいなと、商売繁盛すればいいなというところにつながってくると思います。またはね、学生の方もですね、まあ、それは今やってる勉強がそういうのに将来つながってくるということで、まあ、関係ない人はいないと思いますので、またまあ、鏡開きというね、まあ、正月飾りのものをね、しっかり神様に備えたものをね、その木を分けていただくというものであったりとかですね、15日の詐欺町どんと焼きというのは、まあ、昔はですね、旧暦というのはですね、1月1日は必ず新月だったわけですね。そして1月15日は満月に当たるというところにおきまして、1年で最初の満月というところでですね、まあ、小正月と、1月1日がね、大きな正月というならば、15日は小さなお正月であるというところからですね、正月のね、締め縄飾りをですね、ちょっとまあ、燃やすというところでですね、一つ、まあ、正式な、処分の仕方といいまして、また、その節目となるところで、さらに一年のね、祈願をしていくというところですね。まあ、この期間を全部含めて、三が日と言いますが、15日まで含めてお正月期間という捉え方の地域もあったりとかですね、まあ、非常に、大切な一日になってくるというところですね。そして、20日の大寒というのはですね、まあ、一年のうちで一番、寒さが強くなるとされる二十四節気のうちの一つですね。まあ、こういう日は特にね、心も体も温かくなるようなね、食べ物ですね。例えばね、生姜を使った飲み物、食べ物などを食べてですね、体を温めるとか、鍋とかですね、そういうものを食べたりとかしてですね、まあ、温かく過ごすというのが一つになります。またね、この日にそれを食べるというのはちょっと難しいんですけれども、大寒卵というものがありまして、まあ、この日に生まれた卵を食べるとですね、健康になったりですね、金運がアップするというようなものがね、言われております。で、まあ、なぜかというとですね、まあ、昔は寒い時期というのは、鳥がなかなか卵をね、こう、産むペースがこう落ちてくると。そして、特にね、最も寒いこの大寒の時っていうのはね、まあ、最も鳥が卵を産むのがレアになってくるということですね。まあ、逆に言うと、まあ、ね、ご飯はその、まあ、餌はずっとね、変わらず貯めてるので、その、たまに産む卵っていうのがすごい栄養が詰まってるというところですね。そして、まあそういう意味では、健康により、なるというところと、その、黄身の黄色っていうところが金運とつながってくるわけなんですが、まあその黄色がよりね、しっかり濃い黄色になってくると、まあ産むペースが、ゆっくりなので、より栄養が詰まって黄色も濃くなってくるというところで、金運がより強くなってくるというようなところでですね、この大寒に生まれた卵っていうのをね、まあ、後日食べるというところですね。まあ、その辺のことをね、意識していただくというところが一つの、開運法になってきます。またね、この伝統とかそういうものもそうなんですけれども、人としてのね、土台をしっかりさせるというところでですね、まあ、生活習慣というところが一つの、土台になってきますのでですね、まあ、その辺をね、まあ、とりあえずお正月期間みたいなものは、またちょっと普段からのね、ペースは崩れがちなんですが、早めに立て直すというところで、そして、まあね、一年の計は元旦にあると言いますが、いいね、悪い習慣を改めていい習慣を取り入れると、ね、いい習慣のね、体系立てるスタートと、していただければと思います。またね、それと連動してくるんですけれども、健康ですね、これが一つの人間の土台になってきます。さっき体が資本と何度も言ってましたが、僕が言いたかったのはこのことなんです。 健康というね、体のね、人としての土台をしっかりと、キープすることによってですね、まあ、より良い上のね、発展へと、土台がしっかりすればより上のものが高く積めるというところでですね、その辺をね、来年を意識していただきたいなというところですね。あとはね、家庭ですね、家、家庭を大切にするの、その家とかね、家族とかですね、そういうところの部分、あとは生活環境とか、そういう部分も、人としての土台になってくるということですね。まあ、あとはね、まあ、人間性とか人格とか、そういうのもね、土台になってきますので、まあ、その辺をね、磨いていくと、ね、日々修行であるというような意識でですね、ちょっとね、自分を高めていくんだみたいなところの持っていただければ、より良いね、2019年が過ごせると、そのスタートとなるね、1月なんでですね、まあ、その辺が、いい形で迎えられるようにしっかりとはね、あと数日、12月をね、大切に過ごしていただいて、素晴らしい1月1日が、迎えられ、そして1年の計は元旦にありと言いますからね、1月1日の午前中にですね、こんな1年を過ごすんだと自分で心に誓ってですね、まあ、紙に書いたりとかですね、まあ、そういう風な形で、素晴らしいスタートを切っていただければと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方はですね、己を顧みず災いを招いてしまう時になってしまいます。悪い誘いに乗ることは NG、謙虚に人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
素直でいることが大事です。
2月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が花丸です。
はい、2月生まれの方はですね、本業に専念するべき時になります。あちこちに手を出すことは NG になります。最初に決めた方針を変えず着実に進むことが開運のポイントになります。
自分のやってきたことをひたすら深める時です。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方ですね、難問が一気に解決する時になります。ただし油断は NG、 強硬手段を用いてでも敵に対抗することが開運のポイントになります。
大きく張る時です。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、周囲から後押しされても辞退して無難な時、まあ、いろいろなことを推薦されてやってって言われても、まあ、丁重にお断りするのが無難な時ということになりますね。ただし焦りは NG になります。謙虚な姿勢で周囲に接することが開運のポイントになります。
自分にできることかそうでないかをしっかり考えましょう。
5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、まあ、非常にいい人なんですが、そのね、ちょっと潔癖というか、窮屈な、ね、潔癖さに他の人がちょっと疲れてしまっているような時になります。独善的な、判断は NG になります。もう少し寛容になることが開運のポイントになります。
良いところに目を向けてください。
6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、止まって動かないように自制する時になります。特に引っ越しや転職は NG になります。現状維持に徹することが開運のポイントになります。
現状ですべきことやできることを見つけましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、誠意を尽くすことで、希望が叶う時になります。焦りは NG です。人と和合することが開運のポイントになります。
誠実であることはいつか実を結びます。
8月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、援助も得られずに困る時になります。ただしジタバタすることは NG です。これまでの自分の行いを反省することが開運のポイントになります。
綺麗な再出発をしましょう。
9月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月丸の方は何かと人に頼られサポートする立場となる時です。優柔不断な態度や迷いは NG になります。心よく引き受けることが開運のポイントになります。
サポートすることを楽しんでください。
10月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、孤独を感じる辛い時になってしまいます。無理に進むことは NG、 正しい道を守り通すことが開運のポイントになります。
正しいことを続けていればいつか報われます。
11月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は和気あいあいと人が喜び集まる時になります。自信過剰は NG、 頼まれ事を引き受けることが開運のポイントになります。
頼れる人になりましょう。
12月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、今の努力がやがて実を結ぶ時になります。自己過信と優柔不断は NG、 誘惑に負けず正しい道を行くことが開運のポイントになります。ということで、まあね、頼まれ事を引き受けるのが良かったり悪かったりとか、ちょっといろいろね、積極的に行くのがいい人もいれば、ちょっとね、動かざることを山の落としというかね、こう現状維持の方が できることをしていきましょうというのが、まあいろいろその時その時ね、必ずこれが正しいということはなくてですね、まあその場に適した、正しい判断というのが求められるという時ところですね。まあ全般的に言えるのは、まあ何事もね、こう行き過ぎやり過ぎには要注意というところですね。こうまあなんかこう欲望みたいなものが人を動かす部分は大きいと思うんですが、まあ、過ぎると良くないっていうことですね。まあ、一歩手前で止まる勇気とかね、まあ、欲望よりもより大きな夢とか目的のためにですね、こう、進むというような、その辺になってくると、また一つ、この、なんていうんですかね、運命の波を一個乗り越える、ポイントかなと思います。はい、そういうところをね、高めて、ちょっとね、こう、偉そうなことばっかし言えられてはないんですが、まあそういうところも意識していただければと思います。はい。ね、まあそしてですね、まあ1月はそのような形でね、来年のこの土の年に向けてのね、スタートっていうところでお話ししましたが、その次、2月はですね、立春とか、旧正月とか、そういうものがあって、まあよりね、その、まあ昔の暦でいうところのより本格的な、年越しになってくるというところですね。まあそういうことなので、まあ1月はそれに向けての、助走というようなところもありますので、まあ、いいね、助走のスタートみたいなところもありますが、まあ、乗り遅れてもまだチャンスはあります。なので、まあ、2月もね、しっかりと、1月、2月としっかりと、新しい年に向けて歩んでいっていただきたいなということですね。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月26日の午後8時からです。来月は皆さんが、もっともっと開運、来年ですね。来年は皆様がもっと開運していることを記念しております。それではまた来年のね、1月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。